コリント人への手紙第1、13章8節から11節。愛は決して耐えることがありません。予言なら伝えます。威厳ならやみます。知識なら伝えます。私たちが知るのは一部分、予言するのも一部分であり、完全なものが現れたら部分的なものは伝えるのです。私は幼子であった時には幼子として話し、幼子として思い、幼子として考えましたが、大人になった時、幼子のことはやめました。
ガラテヤ人への手紙には9つの御霊の実が挙げられています。最初の3つは愛、喜び、平安。これは神様との関係における実ですね。次の3つは寛容、親切、善意、他の人との関係における実です。最後の3つ、誠実、柔和、自制。これは私たち自身に関する実です。今日は最後の三つ、誠実、柔和、自制について学びましょう。誠実はギリシャ語でピスティスと言います。聖書ではこの言葉は信仰と訳されますが、この言葉ピスティスの元々の意味は神様が人に対して真実であり、誠実であるということを意味しているんです。聖書は至るところで神様の真実を褒めたたえています。例えば、申命記の 32-4 には、主は言わ、主の御業は完全、誠に主の道は皆正しい、主は真実な神で、偽りがなく、正しい方、すぐな方であるとあります。詩編の 36-5 では、主よ、あなたの恵みは天にあり、あなたの真実は雲にまで及びますと歌われています。神様はエレミア書の 31-3 でこう言われました。永遠の愛をもって私はあなたを愛した。それゆえ私はあなたに真実の愛を尽くし続けた。皆さん、この言葉は神様に背を向け離れていく人々に対する言葉なんです。神様はたとえ人が不真実、不誠実であっても、ご自分の真実や誠実を貫き通してくださるお方です。このような神様の真実を知るとき、私たちは神様に対して真実でありたい、誠実でありたいと願わずにはおれなくなります。それが今度は人から神様へのピスティス、信仰になるのです。ヨシアは言いました。今あなた方は主を恐れ、誠実と真実をもって主に仕え、あなた方の先祖たちがあの大河の向こうやエジプトで仕えた神々を取り除き、主に仕えなさい。神様の真実を知るとき、私たちも誠実と主をもって主に仕えたいと願います。これが信仰です。詩編の 51-6 には、確かにあなたは心の内の真実を喜ばれます。どうか私の心の奥に知恵を教えてください。という祈りがあります。ホセアの 6-6 で神様はこう言われます。私が喜びとするのは真実の愛、生贄ではない、全焼の捧げ物よりむしろ神を知ることである。これはホセアの6-6が元々の言葉なんですけれども、皆さんは聖書の中で、新約聖書の中でイエス様がこれを繰り返し引用なさって教えておられる。まるで新約聖書の言葉、イエス様の言葉のようにして覚えておられるかもしれません。イエス様はこの言葉を持って、律法さえ守っていれば、形さえ整っていれば、それでいいんだとする人たちに対して、いいや、 神様は他のどんなことよりも心の中の真実、真実の愛を求めておられるんだということを話されました。信仰とは、この神様の真実に対して私たちも真実を持って答えるということなんです。ヘブルの11の1はそのことを見事に言い表しています。こう書かれています。アブラハムはすでにその年を過ぎた身であり、サラ自身も不妊の女であったのに、信仰によって子を設ける力を得ました。彼が約束してくださった方を真実な方と考えたからです。アブラハムは子供を持つことを諦めていました。神様は彼にサラとの間に子供を与えると約束されました。アブラハムはその約束してくださった神様の真実を信じたのです。そしてその神様の真実を信じる信仰によってイサクを得ることができました。ここには信仰とは神様の真実に信頼することであるということがはっきりと書かれています。ずっと以前のことなんですが、海外青年協力隊、日本にある団体ですけれども、その隊員である人と知り合いまして、いろんな話をしたんですが、その人は私にこんな風に話してくれたんです。日本ではめったに宗教のことや信仰のことは話題に上らないけど、他の国の人と話すとき必ず君の信仰は何だいと聞いてくるんですよ。あるとき僕が、家の宗教は仏教だけど僕は何も信じてないよ。そう答えると、信仰を持ってない人は信頼できない、そう言われてしまいました。クリスチャンなら誰でも信用でき、無信仰の人だったら誰も信用できない、そんなことはありませんけれども、多くの場合信頼できる人、また人々から信頼されている人はきちんとした信仰を持っている場合が多いように思います。神様を信じているという人が信用の置けない人であったり、信頼できない人っていうのでは本当に困りますけれども、神様を信じる人は神様への信頼を深めていくにつれて人々からも信頼されるようになる。私たちが実際に体験していることですね。能力のある人には多くの人が付き従うでしょう。気前のいい人の周りには多くの人が集まるかもしれません。けれども本当の意味で信頼されるのは裏表のない真実な人、まっすぐな人だと思います。ある人があるクリスチャンのリトリートに参加しまして、そのスモールグループで体験したことをこんな風に話してくれました。私が加わったスモールグループには年配の人たちが多かったんですけど、信仰歴何十年というクリスチャンが今も日々悔い改めて成長を求めています、そう話しているのを聞いて、その誠実さに感動しました。そういうのです。誠実というのは物事を完璧にこなすことができるとか、人間的に何の落ち度もない、そういうことではありません。たとえ足らないことがあっても、失敗があっても、その心や生き方に偽りがないことです。自分の心や生活を正直に認める、罪や誤りがあったらそれを心から認め、悔い改め正していく、そういう姿が美しいのです。自分の弱さ足らなさを素直に認めていく誠実さの方が本当に美しく私たちに感動を与えるのだと思います。神様は私たちの心の中に真実を求められますが、人々もまた 神様を信じる者にそれにふさわしい誠実を求めているのではないでしょうか。御霊の実である誠実をいただきたいと思います。真実な生き方、誠実な行いによって人々の信頼を勝ち取るものでありたいと、そう思うのです。第8番目の実、柔和。これは決して物腰が柔らかいというだけのことではありません。それは神様の前に心からへり下る謙遜さを意味しています。被造物である私たちが創造者であるお方の前にひれ伏すということです。罪を持った私たちが聖なるお方の前に恐れの思い、畏敬の念を持つということです。そしてそのような心で神様の前に立つなら、私たちもまた人に対しても謙遜でいられるんだろうと思います。日本人は謙遜、柔和というのを美徳にしてきました。しかし神様を知らなかった時には、お一人の偉大な神様の前には人間は皆等しい存在だということが心の底からは分かっていませんでした。いつもどこかで自分と他の人を比べながら生きて、自分は人よりも優れているだろうか、劣っているだろうか、それを気にしながら生きてきたのです。日本人は腰が低いとよく言われますけれども、ある人は冗談でこう言いました。それは足が短いからだ。神様はそのような腰の低さや表面だけの優しげな態度ではなく、内面の柔和さを求めておられます。ペテロの手紙第1の3の4にこう書いてあります。むしろ柔和で穏やかな霊という朽ちることのないものを持つ、心の中の隠れた人を飾りとしなさい。それこそ神の御前で価値あるものです。どんなに自分を飾り立てても、謙遜ぶっても、それが心から出たものでなければ、本物でないことはいずれ見破られてしまうでしょう。本当の柔和は、御霊の実として与えられるのでなければ、決して得ることはできません。そしてイエス様が、柔和なものは幸いです。その人たちは地を受け継ぐからです。そう言われたように、柔和の実を持つ者は、神様から大きな祝福を受けることができるのです。9番目の実、自制。これには忍耐が含まれているんですけれども、それは現代の私たちに一番欠けているものかもしれません。簡単に切れてしまう人が多くなりました。私は最初、切れるという、これが何のことだかわからなかったんです。けれども、堪忍袋の緒が切れるっていう言葉を思い出しまして、忍耐ができなくなること、自制心が効かなくなることなんだなということに気がつきました。風に乗って空を舞うタコには紐がついています。紐があるのでタコはコントロールが効くんです。紐が切れたらどうなりますか？どこに飛んでいくかわかりません。やがて地面に落ちて壊れてしまうでしょう。自制心。これはタコの紐に例えることができます。どんなに人に対して寛容で、親切で、善意があり、また自分自身も誠実であり、柔和であったとしても、自制を失った瞬間に、それらすべてのものが台無しになってしまうのです。そこで使徒パウロは、スポーツのことを例えに引いて、こう言いました。競技場で走る人たちは皆走っても、賞を受けるのは一人だけだということをあなた方は知らないのですか？ですからあなた方も賞を得られるように走りなさい。 教義をする者はあらゆることについて節制します。彼らは朽ちる冠を受けるためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を受けるためにそうするのです。ですから私は目標がはっきりしないような走り方はしません。空を打つような検討もしません。むしろ私は自分の体を打ち叩いて服従させます。他の人に述べ伝えておきながら自分自身が失格者にならないようにするためです。コリント第1の9の24から27の御言葉です。天分に恵まれているだけでは一流のスポーツ選手にはなれません。その素質を生かす努力、練習、節制、自制が必要ですね。マリーナーズのイチローさんは2019年に現役を引退しました。今は日本とアメリカで野球のインストラクターとして働いています。で、彼の身長は 5.9 フィートです。180センチに少し足りないのです。アメリカ選手や大谷選手と比べると随分小柄に見えます。アメリカでプレーするにはきっと不利だったと思いますが、彼はその分トレーニングに励みました。筋肉をつけながら、しかも柔軟な体を作り上げ、怪我をしない運動能力を磨き上げました。仲間から付き合いが悪いと言われても羽目を外さず練習に打ち込み、それによって数々の記録を打ち立てたのです。節制や自制がスポーツ選手に必要なら、信仰の競技者である私たちに必要なことは言うまでもありません。しかし自制という言葉には自分という言葉が入っていますね。セルフコントロールですから、英語でもセルフが入っているんです。それは自分の努力でしなければいけないことだと考えられがちです。先ほどの御言葉の中にもパウロは、私は自分の体を打ち叩いて服従させます、なんていうことが書かれていますと、大変な難行苦行のように思えてしまいます。でも皆さん、自制は御霊の実の一つです。聖霊からいただくものです。聖霊が生み出してくださるものであって、自分の力で身につけるものではありません。実を結ぶための条件を満たしさえすれば、実はおのずと結ばれてきます。実を結ぶための条件とは、信仰によってイエス・キリストと結ばれていることです。イエス様は言われました。ヨハネ 15-5、 私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないのです。ブドウの枝が幹につながっていなければ、実を結まないどころか枯れてしまいます。しかし、イエス・キリストを信じるときに私たちはキリストに結ばれるのです。そしてキリストに結ばれるなら、キリストの命が私のうちに働くのです。その命によって私たちは実を結びます。イエス・キリストと私たちとを結びつけ、その命を運んでくださるお方が聖霊です。ですから、そこで結ばれる実が、御霊の実と呼ばれるのです。先ほどのタコの例えで言うならば、キリストから離れた自分は、紐の切れたタコと同じです。遅かれ早かれ、コントロールを失ってしまいます。私たちがタコだったら、その紐を握ってコントロールしてくださるのは聖霊です。ガラテア 5-16 から18にこうあります。 御霊によって歩みなさい。そうすれば肉の欲望を満たすことは決してありません。肉が望むことは御霊に逆らい、御霊が望むことは肉に逆らうからです。この二つは互いに対立しているので、あなた方は願っていることができなくなります。御霊によって導かれているなら、あなた方は律法の下にはいません。ここで肉とある言葉を自分と言い換えて読んでもいいでしょうね。自分で自分をコントロールすることが自制ではありません。聖霊に導いていただいて日々を歩む、それが自制です。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、そして誠実、柔和、自制、これらすべては御霊の実です。イエス・キリストを信じて、聖霊をいただき、聖霊によって新しく生かされ、聖霊に信頼し、聖霊に導かれて日々を歩む。御霊の実はその中で結ばれていきます。そのことをしっかりと覚えながら、御霊の実を結ぶことを求めていきましょう。そのためにイエス・キリストとしっかりとつながっていましょう。お祈りいたします。父なる神様、御霊の実は誰もが持ちたいと望むものばかりですけれども、それを自分の力で得ようとしても得られるものではありません。それはあなたを信じ、イエス・キリストにつながり、聖霊に信頼することによってしか持つことができません。私たちにそのような信仰の歩みを与えてください。そしてあなたのために身を結ぶものとしてください。イエス・キリストのお名前で祈ります。